主イエスキリストからの恵みと平安が皆さんお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。私たちは人と人との人と人とのつながりの中でもって生きていますから、人の目が気になるということは往々にしてあると思います。人の目、大体はですね、人に合わせて、心を砕いていて、疲れてしまうことがよくあるわけです。だから私たちはですね、長く自分のペースで歩いていこうと思っているわけですね。そんなふうなことができたら本当に、私たちはストレスも少し和らぐんじゃないかなって思いますけれども、今日のですね、聖書の言葉はですね、読んで少し分かりづらいかなってこう思いますけれども、しかし実はですね、言葉がですね、言い回しが少し、その当時のものなので、そのことをちょっと含みながらですね、私たちは今日聖書の言葉をですね、見たいと思います。これはですね、私たちと同じだなっていうような感じを持たれると思いますけれども、このですね、今イエスがこのイスラエルのところでもってですね、
ですね、イエスがですね、イエスの身内がこう来たんですよ。イエスの身内が来たんですね。でその身内はですね、そのどんなふうなことかっていうと、イエスをですね聞いて、取り押さえに来たんですよね。取り押さえに来たんですよ。あの男が気が変になっているという人の言葉をですね、身内が聞いたんです。聞いたので、取り押さえに来たんですよ。で、しかもですね、それはですね、皆さんがご存知のように、イエスのお母さんはマリアですよね。そしてイエスのここのところを見るとですね、兄弟姉妹方ってこう言いますから、イエスの弟がいたんでしょう。それからイエスの兄弟姉妹がいたんですよ。ただこれはですね、カトリック教会はですね、こういうふうなことはですね、言わないんですよね。言わないっていうか、聖家族っていうふうな言葉を使う。聖家族ね。で、でも聖書の中に書いてある言葉ですから、聖書の言葉は真実だというふうな理解に立って私たちはこう読んでいいと思いますけれども、ですね、イエスのですね、弟でしょ。それから妹たちっていうわけですから、そしてイエスの、お母さんのマリアですね。お父さんは早く亡くなったわけです。家族の構成はこんな風なところからこう少し見ることができるんでしょうけれども、そんな風な家族がですね、イエスをですね、イエスのその行状を聞いて、おかしいぞっていう風なことを聞いて、そして、イエスをですね、お兄ちゃんを、辞めさせに来たわけです。辞めさせに来た。つまりですね、これを何かというと世間体が悪いわけですね。ね。見た目っていうか、やめさせに来た。ですね、この話をですね、なんて言うんですかね、少しこう、ざっくばらんに言うとですね、皆さんはね、教会に持つイメージっていうか、クリスチャンのイメージっていうのはですね、綺麗なとかですね、そんなにね、変なっていうふうに思わないと思いますね。大体ね。大体そうですよね。教会は、教会に真面目な 人が行くと。でもですね、この目を転じてですね、目を転じて見るとですね、どうでしょうかね。つまり社会の人たちは、どう見てるかっていうことですね。社会の人たちはですね、日曜日の日、あなた教会に行くの、一回ぐらい休んだら、ね、休んだ。だから、ね、そんないつも行くとね、 あの真面目じゃないの、だからちょっと休んだりじゃないのって、こうそういうふうにこう世間の人たちはそんなふうにこう見ているんですよ。そしてですね、町内会なんていうふうになったらですね、大変ですね。なんでね、町内会のね、仕事しないのっていうふうにね、言われたりするわけですよ。そうするとね、罰金払ってね、1000円払ってね、それで許してもらうとかですね、そういうふうなことは、まあ1回、2回、3回ぐらいは許されるかもしれませんね。でもね、そんなふうなことを、まあ、私たちの生活はあるわけです。だから、教会に行くっていうふうなことは、私たちは生活の中ですから、普通のことです。でも、他の人たちから見るとですね、教会に日曜日に行くっていうのは、まあ、いいでしょうと。でも、しかし、ずっとこう付き合ってるとですね、教会に日曜日に行くっていうのは、ちょっと、その、行き過ぎじゃないのとまでも言うふうに言うわけですよ。で、この、キリスト教が始まった頃のですね、始まった頃の、宣教師のことを考えるとですね、この社会の中でもってどうだったか、皆さん想像して見ることができると思いますけれども、宣教師がですね、まあ、キリスト教日本というふうな国に宣教し始めた時にですね、彼らは宣教師をどう見ていたかというとですね、まあどうもなんだかちょっと、まあ、そう下敷きだったらいいですよ、下敷きがあったら。でも下敷きがないところでもってそれを見ていたらですね、ちょっとあの人たちなんだかその歌って、それからちょっとなんだか踊りなんて踊ってるなんていうふうなのも聞き及ぶかもしれません。初期のキリスト教の時にはですね、聖餐式がありましたから、そんな時にですね、キリストのその血と肉を食べてる、それ聖餐式のことですけれども、そういうふうなことがですね、普通に受け止められたわけです。ですから、あの人たちはですね、肉食だっていうふうなね、それだけでもですね、やっぱりこう社会とはね、外れる、そういうところにいたわけです。で、そんなふうな生活の中で、教会は決して理解されてきたわけではない。で、今もそんなふうな私たちの生活の中にですね、今もそんなふうな生活と戦っていませんか。私たちはそういう生活の中にこういるっていうか、だからですね、ちょっとこれ余談なんですが、長崎で、その正月の礼拝に行って、ミサに行って、そしてその後でもって、その後でもって神社に行くっていうような、で、僕は初めはですね、あ、心が広いんだなってこう、すごく思ったんですよ。すごく心が広いんだな。でもね、あれは違うんですね。心が広いんじゃなくてですね、諸宗教の対話とかですね、そんなエキュメニカルとか、そういうふうなのじゃないんですよ。それはね、何かっていうとですね、まあ、鎖国時代からのね、流れでしょう。ミサに行くでしょう。そうしたらですね、その後ですね、神社に行って、自分が、キリストじゃないよっていうことを証明する、そういう実は行為だったわけですよ。ですから教会に行くけれども、その後でもって神社に行くっていうのは、その証明ですよね。証明で自分のアリバイっていうか、それを作るわけですよね。そういうふうなことだから、あ、そうか、僕らはですね、諸宗教の対話とかですね、イキュメニズムとかですね、そんなふうなことを思ってたんですが、そうじゃなくてですね、ずっとこう行われてきた、そういうことですね。つまり社会の中で生きていくための一つの方策っていうか、そういうふうなものでしょう。で、天草に行きますとね、天草に行くとですね、皆さんは佐吉っていうところに行ったらですね、あそこの一帯はですね、一年中しめ縄がですね、こう飾ってあるんです。それはなぜかというと、実はそれは普通だったらしめ縄って外しますよね。もう正月が終わったら。でもそれは一年中飾ってあるというのは何かというと、実はうちは神道ですよっていうことを証明してるわけです。だから取らないわけです。取らない。そういうふうにして飾ってる。だからあれは一つの、なんていうんですか、バッジというか、 そういうね、そういうふうなものです。で、話は戻しますが、イエスの家族が、お兄ちゃんあるいはその息子が変だからといって取り押さえに来たわけです。で、その取り押さえに来た時にですね、そのイエスはですね、その人たちに向かってこういうわけです。私の御心を行う人は、母であり父であり兄弟姉妹だってこういうわけです。私の御心を行う人は、そのみんなそうだよってわけです。つまりこういうことですね。ここにその血を分けたその家族がいるわけです。でも、ここの人たちに向かって、ここの人たちに向かって言うわけです。ここの人たちは何かというと、どんな人かというと、ここの人たちは、この当時の社会の中でもって、罪人と呼ばれる人たちだったわけです。この罪人と呼ばれる人たちっていうのは何かというと、その病気の人、あるいは障害を持つ人、あるいはいろんな形でもってですね、世の中からその、小さく扱われる、そういうふうな人たちだったわけです。で、こういう人たちに向かって、この 肉の上での、この、なんていうんですか、親子関係をある人たちではなくて、ここに向かって、私の御心を行う人は、みんな家族だってこう言ったわけです。で、ポイントはですね、ここですね。私の御心を行う人ってわけです。御心を行う人はみんな家族だよってわけ。御心を行う人、これが実はポイントかなってこう思うわけです。私の御心を行う人、つまり何か神様に軸を置くっていうか、神様に従って生きようとする人、この人たちはみんな私の家族だってこういうわけです。つまり私はですね、今日の御言葉を通してですね、私たちが一緒に味わいたいのはですね、どういうことかというと、実はこの御心を行う人たちは私の家族だっていうのがですね、この人たちに向かってイエスが言った時にですね、この人たちはどう思ったんでしょうか。皆さんはですね、この言われた人たちの心を皆さんは味わっていただきたいと思います。つまりこの世の中でもってですね、みんな、見捨てられた、そういう人たち、そういう人たちをですね、イエスは、集めた。そして、そういう集めた人たちに向かって、私の家族だよってこう言ったわけです。家族はここにいますよ。でも、そこじゃなくて、今、私たちは、これが家族だってこう言うわけです。この、実はですね、話はもう少し戻しましょう。ですね、ここのところでもっていろんなベルゼブルだとかですね、ベルゼブルっていうのは、悪の頭っていうふうな、そんなふうな意味で捉えていただいていいと思いますが、ベルゼブルなんていう言葉が出てくると、なかなか聖書はですね、ちょっと遠いところに行っちゃうんですけど、ベルゼブルって悪の頭ですよ。そういう悪の頭っていうか、私たちの生活、私たちから神様を引き離そうとするもの、それをベルゼブルと呼んでいいと思います。つまり私、そういうふうに考えるとですね、私たちは日本のその文化の中でも生きていますから、私たちはですね、悪霊なんて言われてすると、何か悪霊かっていうふうな、そんなふうな言葉の置き換えをしますが、しかし信仰的に捉えればですね、私たちを神様から引き離そうとするものってたくさんあると思いますよ。私たちを神様から引き離そうとするものっていうのは、例えば、簡単に言ったらお金だとか物質だとか、でもそういうふうなものだけじゃなくてですね、私たちの心の中にあるでしょう。私たちの心の中にそういうふうなものは潜んでいるでしょう。つまり私たちの罪というか、そういうふうなものはありますよね。つまり今聖書の中でもってですね、私たちを引き離そうとするものっていうのはたくさんあると思いますけれども、そういうことをですね、今こう言ったわけです。だからここのところに出てくる聖書のはですね、世間体というのはありますよね。世間体、つまり イエスの家族はですね、その世間体で、お兄ちゃん、そのどうも世間体が悪いからやめてちょうだいってわけです。その神様の言葉を言うのはやめてっていうことですよ。神様の言葉を言い広めるのはやめて。私たちはですね、なんかこう町に行ってですね、聖書の本を開いてですね、こうこのところを身になってくださいというふうな、そういうことはしませんね。で、私たちはでも生活の中でもってですね、その友達が聖書あるいは教会のことを聞かれたらですね、私たちはそういうふうにしていろんな聖書の言葉をですね、また神様のことをですね、私たちはこう伝えますよね。そういうふうなことだけれども、しかしそういう時にですね、私たちの日常生活と私たちのこの思いっていうのはですね、やっぱりこう隙間があるんですよ。大きな溝があるという。でもこの溝があったとしても私たちはその溝を自覚しですね、そしてそんなふうなことにまあぶれないっていうかな、あるいはまあ揺さぶられずにちゃんと私たちはとどまって、まあ教会生活を守ることは大切だし、神様の言葉にとどまることって大切だっていうふうな、そういうふうなことだと思います。日々の生活の中でですね、私たちはたくさんのこういろんなその世間体とのですね、まあ揺さぶりっていうのはあると思います。でもそういう中でもって私たちはやはり神様の言葉にとどまるっていうふうなことでしょうか。で、先々週ですかね、先週マセ先生がお話をここでもってされて、遠藤周作の話をされたですよね。で、皆さんは遠藤周作の本をここにおられる人たちはですね、たくさんお読みになったと思いますけれども、その中でもってですね、おバカさんっていう本がありますよね。おバカさん、そのおバカさんっていうのはですね、どういうふうなことかっていうと、ナポレオンの子孫が日本にやってくるっていう、そういうふうな話でもって、で、まあ、彼がですね一生懸命ですね、まあ力のない人たちや、あるいは老人というか、こういうことですね、そういうふうな人たちに寄り添うわけです。そのボナパルトという、そのナポレオンの子孫ですけれども、その子孫がですね、一生懸命こう寄り添っている。それはですね、まあ、イエス・キリストのことを言っているわけですよね。イエス・キリストのことを言っているわけです。そしてこういうふうなことを言う言葉があるんですけれども、素直に他人を愛し、素直にどんな人をも信じ、騙されても裏切られても、その信頼や愛情の灯火を守り続けていく人間は、今の世の中ではバカに見えるかもしれない、ね、そうですよね。そういうふうな人たちはですね、バカに見えるかもしれない。イエスはそうですね、イエスはその時代においてもですね、やはりバカに見えたかもしれない。全然社会の常識とは離れているっていうか、なんでそんな その病気の人たちや、その立法の上からその罪人と扱われるような人と、あるいはこの世の中でもってその弱い人や、あるいは女性だとか、あるいは差別されている人と一緒に生きたイエスですけれども、そういう人がですね、そのいたわけです。そういう人はですね、その社会の中ではですね、やはりバカだったわけです。でもその遠藤の言葉を使えばですね、それはバカじゃなくておバカさんなんだってこういうわけです。私たちはですね、そういうイエス・キリストのその、まあ、言葉やなさったこと、そのことを通して私たちは、そうだ、このイエスがその私たちと共に 生きる方なんだ。イエス・キリストは私たちと共におられて、私たちの生活をいつも支えてくださるお方なんだ。そういうことをですね、まあ、語っておられる。今日の御言葉はですね、もう一度まあ、ちょっと難しい表現の言い回しがありますけれども、しかしそれはですね、まあ、もう一度お読みになっていただくこともいいと思うし、まあ、飛ばしてもいいんですが、しかしそういうことを言って、難しい言葉でもって、当初言い回しがなかなかいいよ、その理解をちょっと遠ざけるんですけれども、しかしそういうことです。イエスはそういう中でもって、御言葉をまた伝え、神様の言葉を私たちに伝えた。その言葉によって私たちは今日のその日々の私たちの命というか、あるいは私たちの信仰生活が支えられていることを心に覚えたいと思います。人知では到底破壊しることもできない神の平安と恵みがここにおられる皆さんお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。